こちらは石川県羽咋市からいただきました37歳会社員ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
おんぶ議員の醜態が話題になっています。まあ、だいぶ沈静化はしましたけどね、その後ね、まあ、別のニュースがいろいろ飛び交ってますから、うん、榎田市長もツイッターで、テレビニュースでこの光景を見た瞬間、ああこいつ、ああアホやこいつ、炎上確実、笑いと大笑いした私がいましたとつぶやいておられますが、バッサリ切り捨ててくださいということで聞きました、いただきました。ね、木田さんよくご存知のこの事件解説していただきました。
いやー、わかる、知らないです。
おんぶ議員ですよ。
おんぶ議員知らないです。
おんぶおんぶおんぶラララおばけの議員。
でもそのおんぶを思い出しますけどね。
でも多分当たり
当たりなんですか。
山奥の翡翠から生まれた可愛い妖怪おんぶおんぶおばけね。
おんぶされたんですか。
だからこの間のほら台風 の関係でほら大雨で、はい、ね、なんだ、岩手県の岩泉町ですか、岩泉町、はい、で、この牟田俊介内閣府政務官という、まあ、議員さんがですよ、うん、ね、視察に来たわけですよ、うん、ね、その時にこう沢みたいになってるで、水がこの中です、うんうんうんうん、で長靴履いてこなかったんだ、このおじさんが、うんうんうん、でそしたらその、まあ、地元の関係者かなんか知らないけど、
おん
ぶしてもらって、そこを渡ってる映像が
映ったわけ、ね、
ニュースで出たわけ、はいはいはい、で別に最初はねそれを問題視するニュースではなくて、ただこの視察に来ましたよっていう報道だったんだけど、もうそれをこう何気に見てた時に、見た瞬間にあれやっちゃったよと思ったんですね、うん、私本当に。で、これもすぐもツッコミどころをね、もう、ツッコむしかないような映像だから。
あ、そうなん
だ。ね、おんぶされてさ、まだ女性とかさ、ね、なんかこう、
もういい感じのおじさんですよね。
そうそうそう。
ガタイのいい。
あ、ガタイが
これさ、60歳なんだけど、はい、この、ムタイさんっていう人が、はい、60歳にしては結構ね、若々しく見える人なんですよ。で、しかも体もこう、がっちりしてる。だから、そんな人なので、何やってんだっていう風にやっぱなおさらなるわけですよ、
ね、みんな疲れてるところにね、人おんぶしてる場合じゃないっていうね。
うで、まあ、これで、その上司である今村復興大臣が話を聞いて何をやってるんだと、まあ、この本人に指摘したと、うんうんうん、で本人は大変恐縮して何せバタバタしてたのでついそこまで気が至らなかったと、まあ、まあ謝ったということです、うんうんうん、で、まあまあ、
なんだかな、
これね、気が回らないというところに、うん、そもそも問題があってですね、うん、政治家というのは、うん、やっぱ人に乱れる商売ですから、うん、ある種芸能人と変わらない部分はあるんですよ、うん、特にやっぱこれだけメディアが発達した時代ですから、うん、でそういう時に、うん、やっぱ自分がやってる行いで大したことがない行いですら、うん、これ逆にこう作用するとプラスに働くんですよ、
うんうんうん、
ね、でそれが分かってないやつが政治家をやるとろくなことない、
うん、
だからそれをよく分かってた人っていうのは、まあ代表的な例で言うと、うん、今何だかしら急に人気が再び上がっている田中角栄ですよ、
うんうん、
田中角栄はやっぱどう自分が見られるかっていうのを常に計算してたんだと思うんですよ、うんうん、計算してなかったとしてももう天性の天部の才能が多分あったと思うんですよ。で例えばこの人は田中角栄だったら、うん、田中角栄が来たらですよ、
うんうん、
もしそういう沢があって、
はい、
でこうあったとしたら、うん、まあ長靴履いてくるでしょうけど、
そうですね、
もともと土下座ですからの人はね、うん、でそうでなかったら裸足になって入ってくる、
その方がかっこいいですよね、
うん、
ちょっと危ないかもしれんけど
です、ね、で実際ほら新潟だとかで選挙区をこう遊説とかで回っていくときに、うんうん、ね、田んぼとかでその野良仕事をしてるようなその人を見かけたら、うん、そのまんま入ってったんでしょ彼はね、うん、それで入ってってその田んぼの中にそのまま足突っ込んで、いやいやどうですかとかって言って話をして、それでなんか冗談飛ばしてこの人はいい人だと思わせて、うん、でそんなね、大したことじゃない、大した行動じゃないんだけど、うん、そういったのの積み重ねが田中角栄の人気をこう、うん、後押ししていくわけです。だからこの人も、うん、政治家にひとたびなったならば、うん、ね、いや先生おんぶいたしますとかって言う、冗談じゃない、逆に俺がするよぐらいなつもりで、
はい、
ね、で、まあ、逆におんぶしてやっとそれもそれでされた側が何か言われる
なんだかなっていう、
でだからそこら辺のその自己演出というのが分かってなんか
高いスーツを汚してでもなんかね、こう行くとかね、膝まずくとかするとね、
まあ、非常に、まあ、逆に言えばね、自分の名を売ることにはなりましたけどね。だからこれを逆手にこの人は取っていけばいいんですよ、これから、
うんうんうん、
でこれで痛い目にあったから次からはもう俺はちゃんとやるんだっていうふうにすれば、あのかつてあのおんぶ議員と言われた無体でございますとかって歌と笑いを取った上でちゃんとしてるってなると日本人そういうの好きだから、ね、そうなっていけばいいんでしょうけれど、さあどうなりますかという、まあね、時々あのなんか災害のそういう現場に現れて政治家が、やっぱ政治家に対して厳しい目が注がれるんですよ、そういう時ってのは。
そうですね。
ね、こいつがそののこのこやってきて邪魔くさいなとまず思うじゃない、まあ、何しに来たんだと、うんうん、そこへ来てやってきた以上は何かしらこうあのその地元の人やら何やらにあの希望を与えなきゃいけないわけですよ、うんうん、それをちゃんとやらないでこんなことやってるようでは、うん、まあちょっとお寒いでしょうね、うんうん、まあこういう人でもまあ議員になれるというのが日本のそもそものね問題点。ただもちろんそのパフォーマンスがうまけりゃいいって話じゃないですよ、
ないけど、
うんうんね、そうするとトランプみたいなのばっかりになっちゃいますからね、うんうん、でも逆に言うと議会が全部トランプみたいなやつでやってたら、うん、吸ったもんだで大喧嘩になって面白いような気もするんですよね
自分とこは嫌だけどな。でも
なんかね、トランプの髪がね、気になるんですよね。
あれはどうなんですかね。
あれはアタッチメントじゃないの、うん、
誰も言わないのかな。
あれはアタッチメントだと思う。なんかアタッチメントじゃなければ特殊装置だと思うけどね。なんかね。
なんかねって思うんですけど。
なんかこう口元がね、なんかちょっと熊本のローカルタレントの栄太郎っぽい時がなんかあってね、なんかね、なんかあんま好きじゃないですよ。まあまあいいんですけど。
そんなくだりいらんでしょ。
そうですか。いらないことでしたかね。舌禍事件を起こすっていうのはこういうことから来るんだろうなと思いますけどもね。政治ネタもう一個、政治ネタと言っていいかどうか分かんないですけど、もう一個、東京都文京区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たくさん届いていると思いますが、まあ来てます。富山市議会、の議員の政務活動費の不正請求問題です。手口としては巧妙というよりむしろ稚拙、小学生レベルでありますが、やってることは市議さん、やってることは市議様たちということで、これはもう詐欺として刑事事件にすべきでしょう。こんな情けない大人たちが市のリーダーというのは残念を通り越して滑稽でありますということで、痛烈なご批判をいただいております。ね、まずその政務活動費というのが議員さんに出るんだと、要するに、政治活動をする上でいろいろ調査をしたりいろんなことでお金がいりますから、それは出しましょうと、で、それがまあ別に使い切らなくてもいいわけですよ、うんうん、使わないなら使わないでもいいわけだけど、うん、なんかこの人たちはこれいただけるもんなら全部使おうと、何が何でももらっておこう、満額いただこうという、まずそこに問題があるんですけど、うんうん、でそうすると今度使ってなくても使ったふりをすればお金はもらえるわけだから、とりあえずね、分かんなければバレなきゃ済むということで、例えば領収書のところに数字をもう一個増やしておいて4って書いたり、あるいはこう白紙の紙をね、領収書から、あと何、領収書偽造もいたんでしょ、パソコンで。もうこれ完全にこれ詐欺ですからね。
ダメです
ね。ダメですよ、これ。まあ、もう、間違いなく犯罪ですから。
野々村さんと変わんないですよね。
変わんないですね。うん、で、その、どっからその、この中の辞職したおじさんはですよ、うん、なんか、なんとか土左衛門みたいな名前の、ね。
蝶左衛門さん。
蝶左衛門だって、なんか、絵が、カタカナの人ですね、うんはい。で、人なんかは、まあ、みんなやってますから、みたいな言い方をしたりとか、ね。あと、まあ、だから責任を取って辞めるんです、みたいな。形なんですけど、うん、責任を取ってっていうか、ね、市民のご批判を受けてますんで責任を取って辞職させていただきますみたいなこと言ってますけど、うん、違うって、もう死になさいという、もう自決せよですよ、これは。もう市民を裏切ったという罪が大きいので、だから私は思うんですけど、これ富山の皆さん、富山でしょ、富山の母ちゃん怖いじゃないですか。
そう言いますよね。
ね、
しっかり者でね。
日本で最初に米騒動を起こしたのが富山の魚津かなんかでしょ、うん、ね、今こそですよ、富山の母ちゃん立ち上がってですよ、うん、この議員たちをですね、誅滅すべし。それこそなぎなたを手にしてですね
出会え出会え、
ね、もうなだれ込んでいってですね、こいつら捕まえたっつってね、うん、それで見知るし頂戴いたすとかって言って、ほとんど四十七種の討ち入りみたいなモードで、やっていただくと、最後はそやつの首をね、槍に刺してでこう練り歩くという、ことまでやっていただければ拍手喝采かどうか分かりませんけれど、うん、まあともかくですね、 まあでもこれ全国でこんなのはうじゃうじゃおるでしょ
う。もちろんなんかいそうな気がしますけど ね、うん、ね、
あの程度の差はあってもね、うん、同じようなことをやってるやつは、あのでちょいちょいあちこちでいるじゃん、あの金をちょうど任してましたとかって、うんうんうん、で私は思うんですけれど、あの今からこれ暴論を言いますけれど、あの市議会とか町議会とか、村議会とかそのレベルですよ。だからあの地方自治の一番ちっちゃい枠と言っていいでしょうね、うん、これはね選挙をやめるべきです。選挙をしちゃいけない、うん、でじゃあ何をするか、抽選にすべきです、うん、抽選、うん、だから選挙しませんから、うん、ね、だからあのポスターを貼ったりとか、うん、ね、そういう投票所を設置するとか、うん、ね、で開票するための人手もいるとか、そういったいわゆるお金が一切かからなくなります、うん、抽選なので、うん、なのでじゃあそれどうするかというと、何月何日選挙公示じゃなくて抽選公示、うん、抽選を行いますんで、議員になりたい方は、何月何日に説明会を行いますから来てくださいと、うん、ね、本人でも代理人でもいいからともかく来なさいと。でこれに来なかったら抽選には参加できませんと、うん、でともかく来ます、うん、ね、まあできれば本人が言うわけですよ、うん、来ます。でそれで1時間か2時間レクチャーを受けます。であの市議会議員とか村議会議員とかそういったのはその主な仕事ですよ、うん、どういう仕事があってどういう大変さがあってどういう責任があるのかっていうなことを、まあその専門家からレクチャーを受けます、うん、でちゃんとあのリーフレットとかももらってね、でともかく説明しましたよと、うん、ね、これ聞いてようが聞いていないが説明はちゃんとしてます。現にそこにビデオで録画もしてますとね。でこれを頭に入れていただいた上で頭に入らなかったらそれはあなたの責任ですとね、こちらは教えてます。でちゃんとこちらにリーフレットもあります。でその上でそれでもあえて抽選に参加するかどうかをこの1日2日で決めてくださいとね。で、要するに、まあ、検討する考慮期間があるわけですよね。でその何月何日の何時っていうのが締め切りがあって、それまでにあのはいやっぱり出ますと、やっぱり辞退しますっていうのを決めていただく。でともかく出ると決めた人はそこでちゃんと名前からなんか書式にのっとって、出していただきます。でちゃんと誓約書もちゃんと当選した当選ってあれですよ、あの選挙じゃなくてくじに当たった暁にはきちんと議会の人間として、仕事をすることをここにお誓いしますとね。でその病気とか事故とかの不可抗力を除いてその休むことはできませんと、それもちゃんとお誓い申し上げますと書いた上で、でそうして抽選が行われます。でそれがその例えば定数何十30でも40でもいいですけど、あった時に、まあ、何人応募があったか知らないですけど、ね、でも足らなかったらちょっと困りますけど、バカ足らないってことはないと思うんだよね。抽選にしたら多分増えると思うんだよね。でそうすると別にほらあの選挙の時って供託金とか払わなきゃいけないけど、この抽選には供託金とか一切ないので、とにかく誰でも出れます、ね、でその代わり誓約書にもう判をついて書く以上はいい加減なことはできないと。でそれいい加減なことやったらこれあの逆にあの訴追されるみたいな形の法整備をした方がいいんですよね。でそれで、抽選に、参加しました。で抽選が行われました。それくじ引きの方は阿弥陀でも何でもいいです。でとにかく当選した人が議員になるんですよ。で任期何年というのがあって、その期間ずっとやると。でこれ何が良いかというと、何の利点があるかというと、まず一つは他選による何回も同じやつがあの選挙のたんびに当選して、そうするとねそこになんかその癒着だの権力の集中だのいろんな弊害が起きてくんですよ。ところが抽選だとそれが起きにくい。まず一つそれが、それと金がないやつでも選挙に出れる。で本当にやる気のあるやつが出れる。であの中にはやる気がないけどとりあえず出しとこうってやつもいるかもしれないけど、さっきのその誓約書がものを言ってくるんですけどね、後で。でともかくそうやってやっていくと、あの地方自治は僕は活性化すると思うんですよ。で本当にやる気のある人たちがちゃんとあのいろんな意見を戦わすことができるし、あと政党っていうのがその自民党系とか民進党系とか共産党系とかそういうのがあって、そういった人たちが地方議会にもあるんだけど、僕はこれ邪魔でしょうがないよね。あの たかがちっちゃな町で政党なんかどうでもいいんですよ。世界平和なんかどうでもいいんですよ。よくあのなんとか市議会がね、比較都市宣言とか ね、あの平和宣言とか言うと、お前らが宣言しなくたってそんな国が決めることが関係ないと。でそんなことやってる暇があったら、ともかく税金をいかに安くして地元 の, その住民の生活を豊かにするために細かいところを考えなさいっていうふうに、ん、やりたいんだけど、そういったところでそのあのよりその地元に密着したその政策が論じられるんじゃないかというようなことをこう考える。それとその、国会議員がいて県議会議員がいて、その下に市議会議員とかがいて、そのピラミッド構造があって、うん、その権力的なその基盤とかのいろんな面倒くさいしがらみにこう左右されるということがまずなくなるっていうのが あるので、僕はあの日本の政治をあの土台からひっくり返すのはあの地方議会やめるっていう、あので抽選に地方議会ってあるでしょ、県議会はあっていい、うん、県は政治レベルでいいと思うんだけど、もう市議会とか町議会とか区議会とか村議会とかっていうのはもう抽選の方が絶対いいと私は、うん、でそうするとあの例えばね、18歳からあの選挙権になったっていうことで、これからだんだん変わってくるでしょうけど、若い人も出やすくなるんですよ。でそうすると、まあ、あの、まあ、20代半ばぐらいの人とかが、まあ、社会人経験ちょっとだけ積みましたっていうぐらいの人たちも出やすくなるし、で、ダメならもう、あの、なんていうの？あの、コテンパンに集せりゃいいだけの話で。で、あの、あとはその、誓約書通りにきちんとやっていただくという、なんかそういうふうにした方がいいと思うんですよね。で、熊本もね、なんだか、あの立花さんはよくご存知の、うん、そのおばさん議員が、
うん、声が大きい、
声の大きいおばさんに、まあ、あの花岡氏もよく知ってるという、うん、人ですけど、あのがいろんなことを やらかしていたという報道があって、うん、でまあその声がでかいわーわー叫ぶからということで、うん、その
農家出身だからちょっと声が大きくて萎縮させちゃったかなって言われて、
まあ、やってることがヤクザの恫喝ですからねそれはまあどういかがなものかと思うんですよ。だからああいうのが発生しづらくなりますよ、
ええ、でも抽選の中にこうあれはないですかね、あのちょっとイカ様とか、
それはだからそういうのちゃんとあの公開の場でやるしかないですよ、うん、だからもうそれこそあの幸運の女神みたいな、
ああなるほど棒眼でパンって
そうそうそう、あとあのこうくるくる回るやつ でパージェロとか言いながら
魂だったりとか、そ
うそうそう、花岡山花岡とかこうえのきだしんえもんとか書いてる横になぜか小さくパジェロとかたわしって書いてあって、すいません今回はたわしになりましたとか、それじゃなんか話になれなくなってくるんですけど、とにかくでもいろんな抽選の仕方はあると思うので、でも不正は不正としてそれは厳罰に処するという、うん、ことですけど、あの抽選の方がなんか、うん、その市議会レベルで言うとすっきりするような気がするんですけど、ね、あとほら何年もやってるやついるじゃん、うん、ずっとやってて、うん、でしかも僕は市議会議員のやつだって何やってるかも分かんない、うん、あの伝わってこない、うん、でそれとなぜそいつが選ばれてるのかも分からない、うん、例えばほら、うん、あの突然出てきて当選するやついるじゃない、うん、でそいつがなんかじゃあ何者かっていうと、なんかちょっとしたあのなんか会社の社長とかで、うん、まあ不動産とか土建関係とかそういうのが多いですけど、うん、ね、そうするといわゆる組織票を使ってるわけじゃないですか、うん、ね、そうするともうその組織がある以上は、うん、そのいつはずっと当選するんですよ、うん、ね、そうするとそいつのところにだんだんその利益はね、画電飲水じゃないけどどんどん流れていくじゃないですか、うん、そうするとますますそいつは声太っていくだけなんですよ、うん、そうすると新しい人が出てこれなくなる、だからこいつが死ぬまで待たなきゃいけないんですよ、うん、でこいつがねものすごい能力があって、はい、でその自分の懐も肥やすけれど市民の生活も豊かにさせていいことをするならば、俺はさ多少のあの懐に入れちゃうのは僕はそ、まあ、許しちゃう方なのよ俺はね、俺個人としては。でもねそんなやつほとんどいなくて、実際とも市議会レベルのやつだと政治能力ないで、あの口も達者じゃないだからたかだかあのおばさんがペラペラ口が達者だったってあのレベルで勝つんだからはっきり言ってあのおばさんと俺がもし面と向かって応援会やったら俺絶対勝つ自信あるもん。で、あのともかくそこら辺のあのなんていうんですかね、あの低いレベルのやつらでさえ声太ることができるのが町議会とか市議会のそのこすいこのレベルですよ。だから何十万か入れちゃう、何百万か入れちゃうとそのレベルの話だけど、そういうのができちゃうというのがね、これはともかくもう抽選にするやもう 一気に解決するかも、わかんないですよ、やってみないとわかんないですけど、一回ぐらいやった方がいいんじゃないかと思うぐらいでありまして、そういうのってこれね、なかなか議論の訴状には上がらないですけど、私はちょっともうこれからもちょっと言い続けてやろうかなと思っておりますけど、熊本って大体熊本市の議会って何人いるんですかね。
何人だかな、
そこそこいるでしょ、政令指定都市だからね、50人超すぐらいおるでしょ、多分50人ぐらいいるんじゃないの、違うのかな、分かる、誰か誰がいるかって、大体会派がどうなってるかとかも分かる、自民党系の保守系が2つだか3つだかあるでしょ、なんか分かんない、市民クラブだとかなんとか、何なんだそれはっていう、なんかね、別に徒党組まなくたっていいじゃないかとか思うんだけど、公明党とかその共産党は、数がそんなにいないからあれだけど、なんかね、いやほら政策を勉強するためになんかこうグループを作りまして、同好会的に集まってますとかっていうんだったら全然構わないですけど、なんかそれで、ある種の党議拘束とかするんだったら、僕はなんかちょっとなんかナンセンスな気がするんですけどね、というふうなことを考えてるわけでございまして、一日も早く地方議会の抽選制を、
強く
どっか確かにね、抽選でやってる国あったと思いますよ、
国
でその
ちっちゃいレベルの、
そうそうそう、
グループ、
本当しつこいようですけど、市議会の選挙ぐらいつまんないものないでしょ、だって誰だか分かんないもんだってで、なんか若いのが出てきて、なんかあの松下政経塾を目指していましたとかって、入ってないのかとかいう目指しただけなのかとかってやつとか出てきたりして、大抵300票ぐらいでこう悲しい結果で終わってたりとか、
でもう一回出てくるとね、なんか志を感じるけど、一回出てみたらやめるでしょ、そういう人もね。
で、俺なんかタクシーのうんちゃんを殴って怪我させて捕まりましたとかね、いまだに応援事務所っていうのが近くの魚屋に置いてあるんですけど、外した方がいいんじゃないかなとか、
もうね
思うんですけどね、ということを思ったりするわけでございます。一旦 CM に行きまして、この後は大変な問題について、鋭いメスを入れてみようかなと思っております。麺類大戦争
を
勃発ということでお送りしたいと思います。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。